聖書をあなた宛いたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが現れ、彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしていたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の群星が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
それでは、本日のメッセージ、平和の願い。
皆さんおはようございます。またクリスマスおめでとうございます。今日の第4回目のメッセージというかクリスマスのメッセージを、平和ということについてお話をしたいと思います。14節にもあるように、地の上に平和がとあります。これはまるでですね、2000年後に起こる私たちの現実というものを見抜いているような神の言葉だと思うんですね。今や地球上に住む人たちの中に戦争やテロは絶えませんし、またいじめや争い、殺戮、これもまた次から次へと行われていて、人間はある人たちのように進化論というように、どんどんどんどん人間は良くなっていく、偉くなっていく、賢くなっていく、愛し合っていくというように理想を考えていたかもわかりませんが、むしろその逆のように思いますね。聖書は2000年前に最初のクリスマスに語られたメッセージ、それはこの14節、地の上に平和がということを語っているわけです。ですから今日そのことについてお話をしたいと思うんですけれども、ただ知っていただきたいことは、神様が御心にかなう人々に平和があるようにと願ってくださっているということの意味は、例えばあなた方が平和であったらいいですねというような第三者的な願いではないです。あるいはまたあなた方が努力をして頑張って平和であるように努めなさいということでもない。神がこのようにして平和であるようにと言って願ってくださっているというのは、神が作られた心の平和の中に私たちを招いていてくださる招きなんですね。努力とか何か私たちが一生懸命に頑張ってというのではなくて、神が作ってくださった平和、神が用意しておってくださる平和、これを知りなさい、味わいなさい、信じなさい、そう言って語っていらっしゃる、そういう種類の平和なんですね。このことについてお話をしていきたいと思います。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。あなたが2000年前に私どものためにお送りくださったイエス様の救いの御業を感謝します。今日私たちはあなたの御言葉の一つ、地の上に平和があるようにというこの願いを、あなたがどのような意味で語っておってくださるかを知りたく願っています。それほど私たちのこの住んでおります地球上には争いが絶えません。また不和が絶えません。また心の虚しさや、また様々なことで不安の中にある、恐れの中にある人々がいっぱいいます。神様、どうかこの現実、窮状を憐れんで、あなたの御心がお一人お一人に豊かに与えられますように、語りのしもべよ、またお気になる方々に豊かな祝福があるようにと、尊い イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて最初にですね、お話をしておきたいことがあるのですが、それは、なぜ平和が叫ばれているにもかかわらず、平和が私たちの現実として体験できないのかということなんですね。年末になるとですね、いろんな宗教家がそれこそ集まりまして、例えばエルサレムあたりに集まって宗教会議を行うんですね。そして人類の平和、こういうことを語ったりするんです。あるいは知恵ある人たち、知識人たちが会議を開いて人類の平和をやろうって言って会議も何でも行われます。でもそういう平和とは裏腹に、願いとは裏腹に平和というものは実現しない現実というのがあるわけですね。一体これはどうしてなんでしょうか。その答えを14節の順序というものにあると私は信じています。14節の鍵括弧の最初に、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、まず神に栄光があるようにという願いが第一でした。そしてその次に人の平和というものがここで願われています。この順序を無視してはいけないと思うんですね。皆さんもご存知であるかもわかりませんけれども、長い間日本にカトリックの宣教師としてフランスから来られて、非常に日本語に堪能なカンドゥという宣教師がおられました。いろんな大学でも教えられたり、それから特にですね、彼が日本語で書き表しましたその本というものは大変日本語の伝習にもなる、漢文から収めたような人ですから、非常に日本語の堪能な人で、もう外国人としては思えないような日本人顔負けのような、そういう日本語を使われる方なんですけれども、この人が実は従軍、宣教師として第二次世界大戦の時にフランスとドイツの中でいろんな神の御言葉が語られた、そういう働きをしておられた。ご存知のように第二次世界大戦はフランスとドイツは敵の関係です。川を隔てて、年末になりましても銃声が聞こえる、砲弾が聞こえる、そしてそこには殺戮が行われて人々の叫び声が消えることないような、そういう大戦のおぞましい光景が描かれていたんですね。12月の24日になりまして、クリスマスイブになります。それでも戦火は消えないんですね。フランスからドイツから互いに川を隔てて大砲が撃ち込まれていくというような、そんなことが行われていたんですね。けれども彼らは虚しい思いで、こんなことを繰り返して一体どうなるかというような思いの中で人々はいたわけです。そしてその時に人々がほとんど疲れて深夜になった時に、どこからともなく川を隔てて一つの歌が聞こえてきたんですね。それが清しこの夜という歌でした。あの有名な清しこの夜、一節が歌われた後しばらく静寂が続きましたが、今度は川を隔てて反対側の方から違う外国語の言葉で、どちらが先であったのか、ドイツ軍が先であったのか、フランス軍が先であったのか定かではないようではありますけれども、相手側の敵の方から今度は清しこの夜が歌われました。言葉は通じませんでした。けれどもその一節が歌われますと、また今度は違うところから川の向こうからまた聞こえてきたんです。それが延々と繰り返されていったんですね。そしてその間、彼らは自分たちのしていることの虚しさ、そして神を敬うことの大切さということを覚えたということを神宮氏が非常にこう日本語の堪能な中で語っていらっしゃいます。こういう話を聞くと、我々日本人はですね、やっぱりヨーロッパだなと、清しこの夜を、クリスマス停戦なんていう言葉があるように、クリスマスだけはせめても戦いをやめようというようなことが行われるんだと思うかもわからない。そうかもわかりませんが、果たして 今の日本に、このお方の 前にはつまらない議論もやめよう、喧嘩もやめよう、争いもやめよう、弁解もやめよう、沈黙をして襟を正すって私たちは聞こうというような、そういう存在が日本にはあるでしょうか。昔は地震、雷、火事、親父と言いました。でも親父の権威はありません。今私たち日本はこの方のためには襟を正します、この方の前には沈黙をします、もう言い訳はいたしません、弁解もいたしません、ただへりくだりますという存在がないんじゃないかと思うんですよ。いや、地球上でどうでしょうか。俺が一番、人間が一番というあり方しかないんじゃないでしょうか。そして地球環境は破壊され、いわゆる人間の命の土台である食べ物、不正な食料、あるいは米においても、肉においても、野菜においても、食べたら死ぬというような、そんなものをどんどんと儲けのためにだけ作って構わないというような、そういうことをやっていくんですね。人を押しのけてでも地位を上げ、利得を追求していくという狭い領域にしか持たないこの人間がですよ、この世界で一番偉いんだというような世界で、果たして本当に平和って与えられてきますか。ある人が言いましたけど、人間はろうそくのあの火の上に1分と手を置いておくことができないようなちっぽけな存在だって言いました。その人間が地球上で一番偉いとしたら、こんな不安な思いをすることはないと思うんですよ。人間が一番ではありません。聖書は神が平和であるようにと本当に願っていてくださいますけれども、その前に糸高きところに栄光が神にあるようにと言うんですね。そうすると人類は、私たちは平和を求めながら、平和をどんどんと自分の方から遠のけて遠のけて遠のけているように、仕向けているように私は思うんですよ。もう一度原点に立ち返って、聖書に帰って、襟を正して頭を垂れて、作り主である神様を第一にしていくという生き方こそが、平和が生まれていく一番の基本だと思うんですね。これを見失っている、これが日本の今の地球の現実だと思うんですよ。さて、そういうことを踏まえた上で、神が用意をしてくださる平和とは一体何でしょうか。作ってくださった平和というものは何でしょうか。それは第一に神との平和です。人は神によって作られました。そういう存在であるけれども、人類の歴史というのは神抜きで幸福と平和を求めてきたと思うんですね。ある人はお金こそが幸福と平和を作り出すんだ、こう思ってきました。でもなんと移ろいやすいものでしょうか。世界のトヨタと言われていた企業が我々日本には誇らしくあるわけですね。この2008年が始まった時に1兆円の利益が出てくるだろうと予測されていました。それが修正されて6000億円ということになったようです。しかし年末の新聞を見ていますと、あのトヨタが赤字になるっていうんですね。あるいはソニーは6000人の解雇だっていうんですね。大企業というのがバタバタと経営がおかしくなる。何のためにお金を稼いでいくんでしょうか。何のために頑張るんでしょうか。本当はお金そのものではないはずですよ。お金をしこたま貯めて、1兆円でも貯めて無人島に行って、お金は紙切れ同然でしょう。食料も買えません。そうすると お金そのものよりもお金がもたらしてくれるであろうと思われる安心感とか満足感とか、あるいは生きがいとか、これが本命のはずなんですよ。これを私たちはお金にそこに本体があるというように錯覚をしてきたのではないでしょうか。私のような仕事をしていると、お金があるばっかりに不幸が始まる人生だって何人も見てきたんです。夫の底が定まらない、あるいはまた快楽がどんどんとそれぞれ家族バラバラに始まっていく、会社が何台にもあるにもかかわらずちっとも幸せじゃないという家族がどんなに多いことでしょうか。お金は人の命も平和も愛も変えない。ある人は、いやいや、だから成功が大事なんだ、ここにこそ幸福と平和があるんだと、こう思ってきたかもわかりません。でも不思議なんですけれども、例えば成功の極めつけのようなものを買っ取った人が何て言うか、湯川秀樹がノーベル賞、日本では最初の受賞者でした。天才的な頭脳だ、こう言われました。ノーベル物理学賞をもらった彼は翌年随筆を書きました、エッセイを書きました。それは旅人というエッセイです。それを読んでおりますと、私の関心は物理学ではありません。私は果たしてどこへから来てどこへ行くのか、何のために来るのかという旅人であります、書いてあります。物理学賞のことは一つも書いてない。私は何のために命を使って、これから何のために学問を使っていくのか。あるいは秀吉は、豊臣秀吉ですが、あの一代で一国の殿様になりました。しかし彼の時世の句は、露と大き露と消えぬる我が身かな、何話のことは夢のまた夢、露のように朝露のように生まれて夜露のように死んでいく、今までこの浪速の城を築き上げていた、天下国家を築き上げてきたことは一体どうなる、夢のまた夢だった、こういうふうに言うんですね。いや、だからこそ家族が大事だ、そう言われると思います。しかし皆さんの中に家族がそのまま長生きをされて、そしてさあ愛し合って、そして生涯が終わるという家族がどれほどあるでしょうか。子供たちが独立をして、それぞれ自分たちの家族を築いて幸せな家族を営んでいくというのは、果たしてどれだけあるでしょうか。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝るという信玄の言葉があります。3000年の昔にですね、そんなことをソロモンは描いているんです。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。資源だと思うんです。本当にそうだと思う。愛する者に先立たれていく、そういう現実を知るときに、家族もまたやっぱりどこかで孤独なんだと思うんですよ。そうすると、私たちが一番大切にしてきたものを、それを得ることができないままの原因を考えていくときに、神抜きでその幸せや幸福を、幸せや平和を得ようとしてきたことにあるのではないかと思うんですね。ですからこそ、神ご自身が神との平和、神との和解の中に来なさいとおっしゃってくださるんですね。アウグスチヌスと、ちょっと本当に古代の話で古い話ですけれども、アウグスチヌスという人がいました。4世紀、5世紀に活躍をした、まあ、偉大な牧師であり、神学者であり、また指導者でした。ところが彼の生涯というものは大変な苦難のというか、儚い楽しみを求めてきた人だったんですね。アウグスチヌスのお母さんはモニカと言いまして、敬虔なクリスチャンでした。 子供のためにアウグスチヌスのために本当によく祈る人でしたけれども、クリスチャン訪問時々こういうことがあるんですけれども、親が祈ってくれる、親がしてくれるということのありがたさや、また特権というものがわからないまま、こんな家は嫌だ、こんな神様を中心としたような家は嫌だと言って、アウグスチヌスはカルタゴに出かけていったんですね。アフリカの北の方にある町です。頭が良かった彼は20歳で大学の教授になりました。しかしいっぱいお金が与えられてきましたけれども、彼は大学教授だけでは満足できませんでした。この女性、あの女性といっぱい女性を作りました。そして結婚までもいたしましたが、それでもなお異性との関係は消えませんでした。それだけではなくて、当時新興宗教であったマニ教という、いわば今で例えて言えばオウム真理教のような、いわば霊体験のような、そういうものを求めていくような、そういう宗教にのめっていったんですね。彼の体は蝕まれていきます。快楽から快楽へと行く中で彼はズタズタになっていきます。時折思い起こすことは、あの母モニカが自分が小さかった時から涙を流して祈ってくれるその姿でした。それでも彼の生活は変わりませんでした。いやいや、俺はそんなことでこのカルタゴに来たのではないのだ、そういう思いでした。でも体が蝕まれ、心が蝕まれ、快楽から快楽へ走っても、信仰宗教にのめり込んでいっても、いくら他の異性との関係を持ってしても、心の満足を決して満たすことができなかったんですね。涙をボロボロボロボロ流しながら、ある日道を歩いていました。たまらない、切ない、虚しい思いが彼の心を締め付けていたんですね。その時に目の前に子供たちがわらべ歌を歌うんですね。取りて読め、取りて読めという、取って読みなさい、手に取って読みなさいという、そういうわらべ歌だったんですね。その時にアウグスチヌスは、手に取って読みなさいというのは聖書だ。彼はその時に神の語りかけを深く聞くんですね。そして家に帰って、ボロボロになっている、もう埃もいっぱいになっているようなその聖書を開け出したんです。そしてこの中で有名な改心の聖書の言葉が出てくるんですが、こういうことなんですね。開けなくてもいいですから聞いておいてください。ローマ書の13章の12節。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけません。まさに彼の生活そのものをここに描いているわけですが、この御言葉を通して彼は改心をして、全く180度ですね、向きを変えてクリスチャンになっているんですね。そして彼は懺悔録という本を書きます。そしてその冒頭のところでこう言うんですね。神よ、あなたは私をお救いになりました。故に人はあなたに帰るまでは真の平安を得ないのであります。神によって作られた人間だからこそ、神に帰るまでは、懐に飛び込んでいくまでは真の平安を得ないのでありますというんですね。神はイエス・キリストによって尊い救いを開いてくださいました。この神の懐に帰るまでは真の平安を得ることはできない。神との和解、神との平和、これがまず神が計画をしてくださったことなのです。ですからどうぞイエス・キリストを信じて、この神との平和を体験していただきたいんですね。さて、第二は何かというと、人と人との平和です。今、素の自分を出せば殺し合いが始まる時代ですよね。あるがままを出せる場所がない。社会はもちろんのこと、時には家庭でもあるがままを受け入れてもらえない、そういうことだと思います。ですから安心の場所を持つことはできない。しかしもしも家庭や社会が 自分のあるがままで受け入れてもらい、また相手を受け入れ、互いに愛し合うことができるならば、家庭はさながら天国のようになるでしょうし、社会は活力の場所になるだろうと思う。しかし悲しいかな、現実はそれができないんです。私はこのことにおいて神が意図していらっしゃること、特に家族に対して申したいと思うのですけれども、聖書が私たちが人と人との平和ということをもし実現したいとするならば、一つのことに努めるべきだということを聖書は語っています。ちょっとそこを開けていただきたいんですが、コロサイ書というところの4章の6節を開けていただけますか。第3版は394ページ。第2版は362ページになるでしょう。あるいは361ページかもわかりません。いずれにいたしましても、コロサイ書の4章の6節、第3版は394ページですね、新約聖書の。よろしいでしょうか、お読みします。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。この世の人間関係の知恵、様々なことがあると思います。どう答えていったらいいのかわからない、どう対処していったらいいかわからないという大きなヒントは、私たちが親切であるということなんです。社会ではもちろんのことですが、日本は外の人には親切だとよく言われますが、内にはどうでしょうか。意外と親切じゃない。自分のわがままを言うことはあっても、相手を受け入れていこうという思いが果たしてどこまであるでしょうか。これは何遍も私お話をしたことですけれども、先に天に召された佐々木さんから教えられた忘れることできない大きな証ですね。佐々木さんは84歳で天に召された人でありますけれども、家族親族で28人のクリスチャンが誕生して、もっと今だったらもっと多いかもわかりません。佐々木さんが召された頃、28人で佐々木会という、文集を作っていて、孫たちも全部いろんなことを書いている、それを見せてもらったことがある。で、私、佐々木さんが脳梗塞になられて、右半分ですね、本当に不自由になられて、それでも礼拝を休むことなく、それこそ1番か2番かに30分も上車を押して、上車というのは使う何かが必要ですから、上車に手を置いてですね、ちらちら歩いておいでになったんですけど、ちょうど塩田さん、山本奈良さんが座っているその2列に毎週座っていらっしゃいました。でその佐々木さんが最後の証し会をするということで、ちゃんと喋れないので、先生がインタビューしてくれたら、私だったら、ちょっとは少しずつお答えできるかもわからないということで、インタビュー形式でやったんですね。で、私が一番聞きたかったことは、佐々木さん、28人もクリスチャンに導かれたというのは、何か秘訣があるんだと思うけれども、どんなことですか？教えてくださいということで聞いたんですね。そしたら、先生、それは、家族に親切にすることじゃって言ったんですね。私は、家族に親切、我々は家族に親切って言いませんよね。他人に親切というのはあっても、家族に親切と言わない。家族に親切ですか？そう、家族に親切。そう言って黙られた。ちゃんと聖書に書いてある。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。塩味というのはピリッと辛いというんじゃなくて味付けですからね。例えばお刺身でも何でも塩味とか醤油とか全部つけないでそのまま食べたらもう一つ美味しくない。醤油のようなものでも塩のようなものでもちょっとつけるとその味が引き立つように、 しようというのは、そういうエッセンスとして相手の持ち味を生かすようなものなんです。あなたの奥さんが、あなたのご主人が、あなたの親が、あなたの子供が持ち味が生かせるような、そういう塩味の効いたことが人と人との平和をもたらしてくるものであると私は信じています。これが人と人との平和の秘訣だと思います。第3、それは心の平和、あるいは心の平安と言ってもいいと思います。今週の御言葉の中にイエス様が十字架にかかられる前の晩、弟子たちを集めて最後の晩餐の時を持たれた時に語られた言葉ですね。私はあなた方に私の平安を残します。それは世が与えるものとは異なります、違います、こうおっしゃいました。世の中のもたらすことのできない種類の平安というものを私はあなた方に与えます。世の中のもたらすことのできる平安とはどんなものかというと、まあ皆さん、私たちが安らぎを感じるときにどんな状態であるかすぐ分かりますね。それは物事がうまくいっているときです。健康であるとか、商売がうまくいくとか、あるいは家族が幸せであるとか、あるいはまた自分が元気で何かバリバリと仕事ができているとか、そういう物事がうまくいっているときには平安です。これが世がもたらすところの平安ではあるけれども、これは条件付きですから、条件が壊れるとたちまち平安はなくなります。人間関係がこじれる、あるいは仕事がうまくいかない、あるいはまた健康に赤信号が灯る、こういう時には平安はなくなる、いやなくなるどころではなくて不安がいっぱいになってしまうんですよ。そんな中でイエス様が、私の平安をあなた方に与えると言われた。教会員の皆さんからも私はそういう平安のお話を随分と聞いてきましたけれども、一番最近のことで言えば、おそらく第二礼拝に来られるでしょう、今日たかし君が来てますけれども、たかし君のお父さん水上慶次郎兄弟ですね、80日間の闘病生活、そして今もなお抗がん剤の治療を続けていらっしゃいます。最初は大腸がんというようなことがあったんですけれども、どうもそれは違うということで虫垂がんということが分かりました。しかもそれは末期のがんであった。これを知るだけでも相当なショックになると思いますけれども、私は、まあ、毎週病院にお見舞いに参りましたけれども、まあ、兄弟からの印象は淡々としているということだったんですね。仰々しくもないし、慌てさめることもないし、淡々としている。で、私は思わずちょっと悪いジョークを言いたくなってしまってですね、水上さんはご自分の体の状態が何であるか分かってますよねって言ったんですね。笑っておられましたけど、で、そうこうしているうちに随所にこんなことを感じましたけれども、いよいよ退院できるという時になって、最後の週にお見舞いに行きまして、私は彼に聞きました。水上さん、80日間の闘病生活で一番今の感覚はどんなものですか、どんな感想を持っていますかって聞いたんですね。私も聞きたかった。そしたら水上兄弟は窓の外を見てですね、まあ紅葉がいっぱいでしたけど、平安ということですねって言われたんです。平安ですか。やっぱり素晴らしいなと思うんですよ。命の危機がある中で平安っていうことを牧師に言うことはできる、実感として言うことはできる、そういうことはなんという素晴らしいことかと思います。もちろん水上兄弟の素晴らしい信仰は言うまでもないと思いますけれども、イエス様は、私はあなた方に私の平安を与えますと言われた。あなたに平安を与えると言われたんです。誰もが神の恵みの中で体験することをできる特権、チャンスを持っているんですね。 あなたはそのような平安を体験していらっしゃいますか？それはあなたが努力して求める必要はない。しかし、それは条件が悪いということが条件です。物事がうまくいかなくなっているということが神の平安を体験する条件なんです。そうでないときは、その調子よくいっているときには神の平安は必要ではない。世の安らぎということでいいのかもわからない。しかしそれはまた移ろいやすいものですけれども、しかし条件が壊れるときが、そのときに、この時なんだなということでしょう。この時こそ主の平安というものを体験させていただけるチャンスなんだということです。あなたが信仰が弱いからとか強いからとかは超えて、神が必要と思われた時にあなたに満たしてくださいます。祈りを通して、御言葉を通して、あるいはそれこそ私の場合、いろんな種類の平安を体験してきましたけれども、新幹線に乗ったときに、ふわーっと頭からそういう平安を体験したことを思い起こします。予期しない平安でした。そういうときもある。ですから、どうぞあなたがそのような神の平安の中に、ろうそくの火が燃えても平安に。なるかと思うんですけれども、この種の平安に神は私たちを招いておられるんですね。どうぞクリスマスの時、この平安への道を、平和の道をぜひ覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日クリスマスの礼拝の日、あなたが私たちに地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと願ってくださった、そのメッセージをいたしました。今ほど、現代ほど、この不安や争いの中で、また恐れと、また焦りの中で生きている時代は他にないくらいに混沌とした時代です。そんな中で、金でもない、あるいはまた成功でもない、あるいは健康でもない、あるいは家族の安泰でもない、あなたがくださるところの真の安らぎ、真の平和、真の平安、この道を私どもは得たく願います。これを得ることができるのと、そうでないのとでは、全然人生が違うことを思わされてまいりました。主なる神様、どうぞお一人お一人、さまざまな状況、暗い時、あるいは物事がうまく展開しないように見える時、さまざまな時がありましょう。しかし主よ、あなたはそのような時に私の平安をあなた方に与えますと約束を与えてくださいました。どうかお一人お一人のその人生の中に、日々の歩みの中に、神様からの平安と平和が満たされますように、これからお祈りいたします。尊い御子イエス・キリスト様の皆を通して感謝してお祈りいたします。アメン。